はい、皆さんこんばんは。2018年の11月7日水曜日、学び会祈祷会の録音になります。録音を通してまた多くの方々が、これに共に学んでくださっていることをお聞きしてですね、大変嬉しく、またこの後いつも祈るんですが、皆さんのところにも主の祝福があるように、守りがあるようにと、祈りたいと思います。さあ今日は、リビングライフ10月号最後になります。来週から11月をいたしますが、今日はリビングライフ10月号の10月31日一番最後の箇所ですね、箇所は第二歴代史5章、まあ、2節から14節神殿完成というタイトルで学んでみたいと思います。今日もですね、テキストの方から購読いたしますが、その前に今日も2つ質問がありますので、アウトラインご覧いただければと思います。クエスチョン1、あなたが弾けるとしたらどんな楽器を弾いてみたいですか、それはなぜですかという、まあ、教会でではなくて、一般でも教会でも自由に考えていただいて、こんな楽器弾けたらいいなというのがあったら、書き込んでいただければと思いますね。クエスチョン2、ソロモンは7年間準備して神殿を建設しましたが、ですから先週1週間ですけども、7年経ったってことなんですよね。先週はソロモンの即位でしたから、まあ、7年も経ったんですね。それからすごいですね。神殿を建設しましたが、あなたは主の御臨在を迎えるにどんな準備をしますかという、質問ですね。さあ、それでは今日の聖書箇所を購読したいと思います。新改訳聖書になりますね。皆さんテキスト10月号の168ページ、歴代史第二5章の2節からスタートですね。偶数節を司会者読みますので、奇数節、皆さん、声を合わせて音読していただければと思います。第二歴代史5章2節、その時ソロモンはイスラエルの長老たち及びイスラエル人の部族の頭たちと一族の長たちをすべてエルサレムに召集した。ダビデの町シオンから主の契約の箱をの運び上るためであった。3節ご視聴どうぞ。はい。
イスラエルのすべての人々は第7の新月の祭りに王の者に集まった。
こうしてイスラエルの長老全員が到着したところで、レビ人たちは箱を担い、5節。ソロモン王と彼のところに集まったイスラエルの全会衆は箱の前に行き、羊や牛の群れを生贄として捧げたが、その数があまりに多くて数えることも調べることもできなかった。7節。
それから祭司たちは主の契約の箱を定めの場所、すなわち神殿の内堂である司祭所のケルビムの翼の下に箱を入れた。
ケルビムは箱のところの上に翼を広げた。ケルビムは箱とその担ぎ棒とを上から覆った。9節。
その担ぎ棒は長かったので、棒の先が内堂の前の聖所から見えていたが、外からは見えなかった。それは今日までそこにある。
箱の中には2枚の板のほかには何も入っていなかった。これはイスラエル人がエジプトから出てきたとき、主が彼らと契約を結ばれたとき、モーセがホレブで入れたものである。11節。祭
司たちが聖所から出てきたとき、出席したすべての祭司が各組の務めの順序にかかわらず身を整列した。
また歌うたいであるレビ人全員も、すなわちアサフもヘマンもエドトンも、彼らの子らも彼らの兄弟たちも、白アマ布を身にまとい、シンバル十弦のことおよび盾ごとを手にして祭壇の東側に立ち、120人の祭司たちも彼らと共にいてラッパを吹き鳴らしていた。13節。
ラッパを吹き鳴らす者たちがまるで一人ででもあるかのように一致して歌声を響かせ、主を賛美し褒めたたえた。そしてラッパとシンバルとさまざまな楽器を奏でて声を上げ、主は誠に慈しみ深い、その恵みはとこしえまでと主に向かって賛美した。 その時その宮、すなわち主の宮は雲で満ちた。
14節ご一緒にどうぞ。はい。祭司たちはその雲に遮られ、そこに立って仕えることができなかった。主の栄光が神の宮に満ちたからである。アーメン。それでは数分差し上げますので、皆さん1番と2番、少し書き込んでディスカッションタイムに備えていただければと思います。録音聞いてくださっている皆さんには、聖書箇所質問もう一度、お読みして、したいと思います。聖書箇所はですね、リビングライフ10月号の最後の部分、10月31日の箇所ですが、第二歴代史、まあ歴代史下ですね、古語訳ではね、5章の2節から14節、5章の2節から14節。質問の1番目は、あなたが弾けるとしたらどんな楽器を奏でてみたいですか？それはどうしてですか？と、まあ、先ほど読んだところにもたくさん楽器が出てきたようですが、それに関わらず、楽器についてですね。クエスチョンの2は、ソロモンは7年間準備して神殿を建設しましたが、あなたは主の御臨在を迎えるにどんな準備をしますか？私たち自身が神殿だということですね。この2つの質問です。録音聞いてくださっている、ネットとして学んでおられる皆さんも、少し録音をポーズしていただいて、少し考えていただけると、良い学びにつながるかなと思います。また後ほど、聖書講義のところで、録音に戻りますが、一度、録音をポーズさせていただきます。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。もう大変興味深い、回答で皆さん、ちょっと感動あり、意外性ありで、素晴らしい、時を、まあ、今言いましたんですけど、いろんな楽器があっても私たち自身の人生が神を褒めたたえる楽器そのものなんじゃないかなというふうに思うわけですね。さあ、それでは、今日のテキスト、もう一度ご覧いただきまして、新改訳聖書になりますが、このリビングライフは、新改訳聖書の文面でいきたいと思いますが、まず今日はこの5章のですね、2節からとなっていますね。さあ、今日2節から14節までなんですけど、やっぱりあの聖書を読むときに、まあ、日曜日も、時という言葉がね、17回ですか、繰り返し、14回でしたかね、あるという、で繰り返されている言葉ってやっぱり注目なんですね。で今回、このテキスト短い中で繰り返されているっていう言葉は、まあ、2節に、ありますが、一族の長たちをすべてって、このすべてっていう言葉ですね。3節いきますと、すべての人々って書いてますね。4節で全員、まあ言葉は違うんですけど同じ意味ですよね。6節は全回収、そして11節はすべての祭司と。ですからこうして見ると、あ、なんかレビ人とか祭司とか神様に仕える特別な人だけじゃなくて、もうその人たちも含めて全て神様の前に共に礼拝するんだっていうことが、こういう繰り返し語られることからも、気がつかされるのでありますね。先週は一章をやりましたね。第二歴代史の一章、そこはのソロモン王の即位ですね。でまあ、一番のポイントは、ソロモンが、若い王ソロモンが即位して、彼が一番最初にしたことが一章一節から書かれていたわけですよね。で一番即位して一番最初にやることって、やっぱり一番大切なことだと思うんですね。彼にとって一番重要だと思っていること、それは何であったかっていうと、礼拝だったわけですよね。だから素晴らしい王だなと。やっぱり父ダビデからこれは受け継いだ信仰なんだろうなと思うんですが、一章のところではソロモン王が即位して一番最初にしたこと、そして7年間かけてそれから神殿を建設して、そして神殿が建設した時に初めて、やったこと、彼が一番最初にやったこと、それもまた礼拝であったって、さすがもう徹底しているなと。このように私たちは生きるべきなんだろうなと思いますね。何をするにしても、何を始めるにしても、まず神を礼拝し、神に感謝を捧げ、神に聞くことから、神に頼り、 神を礼拝することから、何事も最初だけではない、信仰スタートした時だけではなくて、何か私たちの人生で気づこうとする時に、神をまず礼拝するんだっていうこと、神を第一とするんだっていうことが、ここから今日のこの5章のところからも伺えるわけですね。でしかもこのソロモンがしたのはこの全イスラエル、まあ一章でも全イスラエルを集めたんですが、再びこれ簡単なようで結構すごいことではないですか。これ全イスラエルを部族を召集するってどういうことになるのか。ちょっと想像つかないでありますよね。でもそれぐらい一人残らず、この自分が王となった、その自分に、この全ての人の視線をフォーカスを当てるんではなくて、民と共に王は主を礼拝したって、主にフォーカスを当てさせたっていう、ここが、ダビデ、そしてまたソロモン王の偉大さであり、こういう器をしもべを神は用いられるんだということを私たちは、伺うことが、できると思いますですね。さあ3節いきますと、これが第7の新月の祭りに王のもとに集まったって書いてあります。実はですね、これ計算してみますとですね、詳しくちょっと書いてないですが、どうもですね、神殿完成してから11ヶ月かかってるんですね、このデディケーションまでのようなんです。なぜこの日を選んだのかなと、万全の準備をしたっていうのもあるでしょうし、全回収、全部族を集めるのにはそんな1週間2週間じゃできないっていうのもあるでありましょうね。それぐらいこの剣道式においてもソロモンは単に7年間建物を建てるだけに準備しただけではなくて、いろいろな準備を霊的にも、このいろいろな聖歌隊を揃えて、レビ人を揃えて、楽器を揃えて、お触れを出してですね、いろいろな面でソロモンはこの神を共に礼拝するっていうこの日のためにもう全力を挙げて準備したっていうことがちょっと伺えるかなと思うんでありますね。この第7で7月のという意味ですけど、新月の祭りというのはイスラエルには3つ祭りがあるんです。その3つのうちの1つですね。案外マイナーなんですけど、この仮用の祭りという、これはですね、第7の月に7日間祝われる、まあ、7というのは完全数と言われますが、この収穫祭なんですね。実はこの日曜日がちょっと収穫祭のメッセージでありましたでしょ、サンクスギビングのね、メッセージをいたしましたが、この時期なんですよ、9月10月、まあ、ちょっと早いかなと思いますが、カナダは10月だということでね、お話ししました。アメリカは今月11月ですけどね、この時期の感謝祭です。ですから収穫が与えられたことを、祝福をいただいたことを神に共に感謝するっていうこの日を選んだっていうのも、ソロモンの神様への感謝をもう最大限表したいっていうことでありましょうね。また感謝祭のなぜ仮用の祭りかって言いますと、これは実はですね、出エジプトしたそのイスラエルの民は40年間ね、もう40日間ぐらいで行ける道のりなんですけどね、本当に40年間荒野を旅するんですね、約束の地に向かって。で、荒野っていう地はまあ1週間2週間40日ぐらいだったらなんとか耐えられる地かもしれないですけど、40年間は絶対に不可能です。イスラエルの民全体がですね、荒野で生き延びるなんてことは40年っていうと、もうワンジェネレーション超えてるんですかね、もうありえないことですよ。そのありえないことを神は、そのイスラエルの民と共に、神の民と共にこの荒野を共に歩まれて、そして昼は雲の柱、 夜は火の柱と、そしてイスラエルの民は雲が動いた時、日がその柱が動いた時には昼でも夜でも動いた、とどまった時は何日でもそこにとどまったってありますように、このカリオの祭りっていうのはその40年間表す祭りでもあるんですね。要するに、エジプトのような約束の地での家ではなくて、まあ、テント生活って言ったらいいでしょうかね。カリイオで、この40年間歩んだという、それを忘れないためのその40年間生きることができないような、食べるものも飲む水もないようなところで、神は私たちにもう豊かに与え、養って、守り、導いてくださったっていうことを感謝するっていうのと、この収穫の感謝と合わせて、カリオの祭りとこう言ったわけですね。ですから、単に収穫が与えられたという感謝だけではなくて、こんな私たち小さな民イスラエル、こんな小さな私たち一人一人人と不可能のようなところを私一人では生きるに、神は私を守り、導き、そして今約束の地に神は導いてくださったんだということ、それを忘れないための祭りで、あるんですね。飛んで5節いきましょうかね。箱と、これ会見の天幕、ね、これは幕屋のことですね。箱っていうのは、これは契約の箱、至聖所の真ん中に置かれた契約の箱ですね。最もこの神殿の中で、また幕屋の中で最も聖なるもの、大切なものとされたものですね。またこのケルビムっていうのは、ケルビムのここには載ってないですかね、次のページですかね。そうですね、8節にありますが、後ほどちょっとご説明しますが、イエス様の御臨在がある場所、神の御臨在がある場所、そして神が人と会う場所っていうのがこの箱の蓋だというふうに言われています。その蓋の上にこのケルビムというこの神の使いが、二人といいますか、羽を広げて、そこを守って、そしてですね、大祭司はその箱の上に血を注ぐんですね。これは何を表しているかというと、イエス・キリストの犠牲の血を表しているわけです。ですからそこが、神と人との唯一会う接点、場所なんですね。それがこの至聖所の箱、なんですが、ですからイエス・キリストほぐられた子羊、イエス・キリストのその血潮も犠牲をもこの予表しているこの幕屋の箱でもあったわけですね。そしてこの5節を見ますとですね、そのすべての聖なる用具と運び上ったと書いてあるんですね。これらの祭司たち、レビットたちが運び上った。ここに聖なる用具と書いてありますが、これ、性別されたという言葉ですね。すなわち、神の神殿に、神殿の内に持ち込まれるものは、あるいは神の礼拝に用いられるものは、それが物であり、人も後ほど行きますが、すべてのものは性別されたものでなければならないってことなんです。神の宮の内に持ち込むものは性別されたものでなければならない。これ今用具のことですよね。ところがそれを持ち込んだ祭司たちやレビ人たちを、ちょっと飛びますが、11節見ますと、11節に見ますとですね、列席したすべての祭司が各組の務めの順序にかかわらず身を性別したって書いてあります。ですから使える人も、これに、主のために用いるすべてのものも性別されたということで、ありますね。ですから私たちも聖餐式で使うカップですとか、お盆ですとか、それらのものは他の理由で使いません。ちょっとポトラックあった時に皿が足りないからって聖餐式の皿は絶対使いません。性別っていうのは神のために分けられるという意味ですから、 同じ、カップであろうが、同じお盆であろうが、神のために聖別されたものは、神の栄光のため、礼拝のため以外には使わないということに、なっておりますね。6節参りましょうか。その集まった人の数だけではなくてですね、羊や牛の群れ、集まった人の数だけでもすごい、この牛や羊の群れですね、その数があまりに多くて、数えることも調べることもできなかったっていうことは、数えようとしたってことですよね。調べようとしたけど、とても王様、とてもとても、これもう何日あったって数えきれませんって、次から次へと捧げられてますっていうことですよね。これ先週やった一節のところで、ソロモンが即位した時には千頭だったんですよね。千頭でもすごいことですよね。ですけど今回は多分桁が2桁も3桁も違ったんではないかな。数えることもできないほどおびただしい捧げ物であった。しかもこの6節にはイスラエルの全回収はとなったんですね。ソロモンが戦闘を捧げたんではないんです。もちろんソロモン自身もさらに大きな捧げ物を持ってきたでしょうけど、もうそれがもうわずかでしか思えないほど、民がイスラエルの民が神に捧げ物でもうエルサレム中満ち溢れちゃったっていうことですよ。もう数えることもできないほどの捧げ物で溢れてしまったってこと。ああ素晴らしいですね。このようにして全ての人が神様に感謝を捧げることができる、そんな時そんな場所っていうのは、もう人の思いや計画や指で数えることもできないほど、ああこの場所にいてみたかったなと、そう思ったわけであります。8節いきますと、8節飛んでページ変わりますかね。ケルビムは箱、契約の箱ですね、ところの上に翼を広げた。ケルビムは箱とその担ぎ棒と上から覆ったって。このケルビムというのはケルブの複数形です。でも聖書を読みますとですね、常にケルビム複数形でこう、出てくるっていうところにも意味があるかなと今回思ったんですね。私たちはもちろん個人個人で神を褒めたたえ賛美し礼拝をするんですが、御使いもそうでありますように、またケルビムもそうであるように、私たちは共に神に礼拝を捧げる存在なんだっていうことを、私一人だけではない、教会を通して兄弟姉妹と共に、こうして祈祷会でも共に祈り共に礼拝を捧げるということが礼拝の大切な一部でもあるっていうことを、こんなところからも伺うことができるのかなと思いました。さあケルビムっていろんなところに聖書の中に出てくるんですけど、まあ代表的2つだけちょっと今回挙げさせていただいたのはちょっと意味があるかなと思いますと、アダムとエヴァが罪を犯してその後エデンの園から追われるわけですね。で創世記の3章を見ますと、エデンの園から追われた理由がちゃんと書いてあります。なぜ、エデンの園にとどまることができなかったかっていう理由がちゃんと書いてあります。その理由というのは、罪を犯した彼らが命の木から取って食べ、罪を持ったまま永遠に生きないために、そのために彼らをエデンの園から追い出されただけではなくて、この3章の創世記の3章の24節を見ますと、こういうふうに書かれているんですね。罪を犯した人類が再びエデンの園の命の木から食べることがないように、その道を守った。直接引用ではないですけど、ちょっと見ていただければですね、3章の創世記3章ちょっと見ていただきましょうか。創世記3章のですね、23節ちょっとご覧ください。 4ページですね。 ちょっと私口語訳聖書なので、ちょっと口語訳聖書で読みたいと思いますが、これ、アダムとエヴァが、罪を犯した後ですね、22節から見てみましょうか。主なる神は言われた、見よ、人は我々一人のようになり善悪を知るものとなった。彼は手を伸べ命の木からも取って食べ永久に生きるかもしれない。23節、そこで主なる神は彼をエデンの園から追い出してってありますね。で、人が作られたその土を耕させられた。24節、ここですね。神は人を追い出し、エデンの園の東に、エデンの東っていう映画が、ジェームズ・ディーンですか、ありまして、前2回ぐらいシリーズでエデンの東っていうメッセージをしたことがありますが、エデンの園の東に、ここに出てくるでしょ、ほら、ケルビム。ですから、一人ではないってことですよね。ケルブではない。ケルビムです。ここもね。複数形です。回る炎の剣と置いて、命の木の道を守らせたって。すなわち、人が再び、命の木に手を伸ばして食べることがないように追い出しただけではなくて、ケルビムを置き、再び、エデンの園に戻ることができないようにしたってことが書いてあるんです。もう一つ、ケルビムが、出てくる場所というのが、イエス様が十字架にかかられた時に、イエス様が十字架にかかれて、私たちの罪の贖いをして命を捨てられた時に、亡くなられた時に、地震が起こったり、いろいろなことが、死人が蘇ったり、いろんなことが起こるんですが、その中の一つが、これマタイの27章の51節、これ直接引用しましたが、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けたって書いてあるんです。これ神殿、今日神殿をこの奉納してるわけですよね。で、この奉納して、契約の箱を入れて、奉納した時から、契約の箱はもう、ダビデとソロモンがね、契約の箱をここ、民と共に、持ち込んだ時には、一般の人たちも契約の箱を見ていたわけですよね。それ触って触れたってウザっていうのはありましたけどね。でも、この神殿奉納してから、この至聖所というところに、この神の御臨在って言いますか、箱が置かれてから、幕屋のこの至聖所と聖所を隔てる幕が引かれたのね。その幕は越えて入ることはできないです。罪ある人が、神ご自身に会うことはできない。ただ一年に一回だけ大祭司が犠牲の血を持って入るって。前やりましたよね、ここの箇所をね。大祭司は紐と鈴をついて入るんですよね。もう真っ暗ですけど、でもね、神の栄光で明かりがあったんじゃないかなっていう話ですけどね。真っ暗と何もできないじゃないですか。だって窓なんかないんですから、至聖所には。厚い幕で仕切られていて。でもそこで血を注ぐんですよ、この契約の箱の上に。これはイエス・キリストの十字架を表してるんですよね。で、一年に一回だけ大祭司が自分と民の罪を贖うためにしか入れないんです。それが入れないんです。で、それは何を意味しているかっていうと、大祭司、私たちの罪をあがなった大祭司なるイエス・キリストが、一年に一回ではない、一度だけ、自らの羊の血ではない、自らの命、血を持って、その大祭司しか入れない神の前に入り、罪の取りなしを、罪の許しを請うて民の、血を持って、それを表しているんです。そしてイエス・キリストが十字架で命を落としたときに、その時に、このマタイ27章を見ますと、この聖所と聖所を隔てていた、その幕が上から下に向けて、上から下に向けて破けないですよね、普通。誰かが人の力をやって下から上破けるだろうと思うんですけど、上から下に、すなわち天からっていうことですよね。マプタスに分かれた。もうこの時そこにいた祭司やレビ人たちは全員腰抜けたと思いますよ。そんなの見たら全員死ぬって分かってますから。だって祭司が入る時でさえ一年一回、紐つけて入るのはそれ撃たれて死んだら誰も取りに行けないわけですから、その死体を。 ですから鈴をつけてるのはなぜかっていうと、鈴をついて歩いてたり動いてれば鈴が鳴ってるから生きてるってことが分かるわけですよ、ね、モニターなんかないですからね。それで神に打たれたりして倒れたら誰も助けに行けないから、その腰のところについてる紐で引っ張って大祭司を引き出すわけですよ。そういうことがあったかどうかは知りませんけども、分かりませんが、そこまで、神の臨在、神に会うってことはもうとんでもないことだっていうことなんですよね。ですからこのイエス・キリストが十字架で、命を引き取った時に、この神と人とを隔てていた、清い神の世界と罪ある私たち人の世界を隔てていたこの幕屋の、この幕がですね、真っ二つに、裂けたって、すなわち覆いっていうか隔てが取られたってことなんですよ。でそれはイエス・キリストが自らの命で、私たちがこのイエス・キリストの血を通して神のもとに行くことができるように、神に出会うことができるように、その栄えといいますか、その隔たりを取り除いたってことを表しているんです。そして話が長くなっちゃいましたけど、何を言ってるかって言いますと、実はその幕に、その死聖所と聖所を隔てていたその幕に描かれていたものがケルビムなんですよ。なぜだかお分かりになりますでしょ。なぜケルビムがそこに描かれていたか、なぜですか。創世記3章ですよ。先ほどの神と人を罪を犯した人が再び神の世界に、神に命の木、すなわち神に出会うことがないようにと隔て、そして炎と剣を持って人が再びこれを越えて入ることがないように守っていたわけでしょ。そのケルビムが描かれていたんです、この幕には。ですからイエス・キリストが私たちに救いの道、神への道、神と共に交わる道をあの十字架で開いてくださったということ、一度塞がれた道が再びイエス・キリストの十字架でケルビムが取り除かれて、その道が開かれたってことです。イエス様は何て言われました。私は道であるって言われませんでした。 I am the way。 このイエス・キリストが道となられたということを表しているわけでありますね。お、時間がだいぶ来ちゃいましたね。10節、契約の箱の中には2枚の板の他には何も入っていなかったって、聖書を読んでみますと、この契約の中、箱の中に以前はマナの入った壺と、芽が出たアロンの杖と、そしてこの板と、三つが入っていたわけでありますよね。まあそれぞれに、その意味するところはあるんですが、今日のところわざわざここでですね、二枚の板の他には何も入ってなかった。ってこれは一体何を意味してるのかなと思いますね。この2枚の板っていうのは、その後に、モーセがホレブで入れたものであるって書いてありますでしょ。これなんだか分かります、皆さん。モーセが入れた2枚の板って、それは石の板ですよね。10回ですよ、これは神自身が、書いた、聖書ってほとんどっていうかもう全部人が書いたものですけど、一箇所だけ神自身が書いた箇所があるって、それこれ10回ですよね。その板に、書いたのは神、まあもうちょっと、まあ、時間がないからもういけないですけど、神の指で刻んだって、チャールストン・ヘストンのあの10回って映画を見ると、炎のようなものが来てね、石をね、火で焼いたようにこわーっと字を書いてますけどね。神の指ですよ。神の指って聖書では聖霊のことを言うんですよ。指ってエジプト出エジプトの時ってエジプトの魔術師たちがこれは神の指ですって言ったんですね。できないって、 それは聖霊様のことなんですけど、まあ、良いとして、まあ、詩編にもね、指の技、あなたの指の技なる、天を見るなって、これ想像もそうですけどね。ちょっと外れてきましたけど、そう、モーセの10回ですね。どういうことかっていうと、神の神殿。まあ、ちょっと先言うと、私たちが神の神殿なんですね。一番最後の、第一コリント3章の16節、そこ一番下のところで書いてきましたけど、これ何をずっとさっきから学んでるかっていう、私たち自身のことなんですね。で、この神殿の中には、神の言葉以外の何物も入れてはならないって。神の言葉。神に従い。で、今日のこのソロモンがどのようにして神殿に、この契約の箱を迎え入れたかというのも全部御言葉通り。一度ダビデ失敗してますでしょ？ね。全部御言葉通りにやってるっていうのがよくわかります。徹底して神の言葉に従ったっていうことなんですよ。それを表します。この新しい神殿は、神の言葉以外の何物もの入れてはならないっていう神殿だな。今日、質問にね、答えられた方で、朝5時に起きて、神の御言葉を聞きながら歩くんですって。そんなことを、お明かしされた方がありましたけど、まさしくそういうことです。私たちの心の中心、中心には神の御言葉以外何物も置いてはならないってことです。神の言葉と同時に、なんかいろんな私の思いとか計画とか、いいえ、神の言葉、この板以外には他には何もなかったと書かれてある通りであります。11節、ここ賛美のね、11節、12節、13節、多くの楽器が使われて、礼拝賛美が捧げられたんですけど、ここでキーワードは11節でしょうね。11節、あ、違う。あれ ?12 節ですかね。13節ですね。13、まるで一人かのようにって11って書いてありますけど、13の間違いですね、これね。とんでもない数の人たちがいるわけですよね、これ。祭司だけで120人ですか、このすごい人たちがですね、神様を礼拝し、賛美し、祈ってるんですけど、まるで一人でもあるかのように一致してって書いてあるんですよ。これが大切ですね。大切なことは、私たちの礼拝においても、賛美においても、祈りにおいても、まず神を恐れ敬い、神の清さの前に自らを清別し、自らを低くし、神の御言葉に従い、御言葉通りに、御言葉が言っている通りに私たちは賛美するんですよ。御言葉が言っている通りに私たちは礼拝するんです。御言葉が言っている通りに祈るんです。それ以外の何者であってもなりません。伝統でもない、私たちの好みでもない、どうでもいいことです。そんなことは神の御言葉が言っている通りにしたら、神は来られるんですよ。聖霊様は来られるんですよ。主の臨在は必ず来るんですよ。このようにそれをね、ここから学ぶわけでありますが、その時主の宮は雲で、雲というのはこれ、神様の栄光を表しますね。あるいは御臨在を表します。まあ、雲がなくて直接会うことなんてできないでしょうね、きっとね。罪ある私たちにはね、そういう意味でもあるかもしれませんが、主の宮が、神の栄光、臨在、また聖霊様と言い換えてもいいです。で、満ちたということを言ってるんです。雲で満ちたということは、モーセもですね、幕屋を建てて、民と共に神を礼拝したときに、その時、これ、出エジプト40章の言葉、その時、雲は会見の天幕を覆い、主の栄光が幕屋に満ちたって。皆さん、覆うだけではなくて、内側に満ちるってことなんです。なんか礼拝とか賛美してですね、なんか神様にね、こう、愛に包まれただけではなくて、ね、私たちの内側を満たすって言うんです。神が。精霊が。神の栄光が、臨在が。そんなこと今までできなかったわけですよ。だって、隔ての幕があったわけですから。でも神ご自身が親しく私たちと交わり、聖霊様、神ご自身を、すなわち契約の箱、至聖所、私たちのうちに置かれたってことでもあるわけでありますね。14節、祭司たちはそこに立って仕えることができなかった。何でもないように書いてありますけど、 これすごいことなんです。皆さんそこにいくつか御言葉、申命記の10章、17章、18章、民数記3章、16章、エレミア35章、エゼキエルもそうですけど、皆さん繰り返して祭司たちは立って使えなければならないって聖書は語り続けてるんですよ。だから絶対座れないですよ、祭司たちは。絶対倒れられないんですよ。立っていなければならないって。しかしあまりにも主の御臨在に満ちて聖霊様に満たされたために、祭司たちはだから自分たちは立っていなければいけないってずっと思ってて、立とう立とう立とう、倒れちゃいけない倒れちゃいけないと思ってるんですけど、皆さん多分120人倒れたでしょうね。それで神を礼拝するレビ人たちも倒れながら立てごとを引いたのか。そういう礼拝見たことありますよ、私。賛美ティームが次々倒れてって、すごい主の臨在に礼拝をね、賛美している人たちはそれを賛美楽器やってるわけですから、倒れるわけにいかないじゃないですか、やめるわけにいかないじゃないですか、会社とともに賛美してバンドでやってるんですけど、でもね次々に倒れていく。あまりにも主の臨在が濃くて、その礼拝に私カナダで見たことありますよ。そこにいましたよ。私も倒れた。安心の祈りでね、時々こう倒れる時もありますけど、自らもね、力を抜いて、神の臨在を受けようって、それ素晴らしいことですけどね、いやね、もう絶対倒れちゃいけないっていう時にね、立っていられなかったって、もう崩れ落ちるように、崩れ落ちるように、人々がね、倒れていくって。神の、そりゃそうでしょ、こんな清い、こんなすごいお金があったら、うんな立ってることなんかできないでしょ、誰も。倒れて立ち上がろうとしたけどできなかったでしょ。また立ち上がったって書いてないですもん。この光景すごいと思いません？雲が満ちてるしよ、神殿に。そしてみんな倒れてるしよ、そこに。で、倒れた者たちはですね、神の前にいざまずいてですね、伏して神を礼拝してるでしょ。そんな光景、これが神への礼拝、人が神と出会うっていうことなんだってことを教えられるわけでありますよね。最後、その第一コリント3章16節のことをみんなで読んで終えたいと思いますが、今まで今日も学んできたこの神殿というのは、捧げられた神殿というのは、神の御言葉以外何者もなってはならないって、みんなが共に声を合わせ、祈りを合わせ、信仰を合わせ、一人のようにまるで礼拝を捧げ、賛美を捧げたと。それは私たち自身、この体が神の神殿であり、そして私たちがケルビムのように共に集い、一人のように神に感謝を捧げ、賛美を捧げ、礼拝を捧げるときに、偉大なる神のご栄光がここに注がれる、満ち溢れるんだということ、そういう礼拝をここでも見てみたいと私も思います。すべての人がだから、そのためには神の前にへり下り、心から感謝し、御言葉通り、御言葉に従って主に感謝する、そんな120人、ちょうどね、最初120人ですよ。今私たちの教会、大体第一と第二礼拝合わせて120人ですから、重なって思えるんですよね。このような礼拝をここで捧げたいって、そう思うのであります。もう倒れる必要はないですけどね。こんな神の臨在に触れたら、入ってきた人はみんな変えられるでしょうね。ここで神に出会えるんだということを覚えて、最後、第一コリント3章16節、これ新改訳聖書ですが、みんなでこれを読んで祈りたいと思います。1の3、はい。あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか。愛する天のお父様、今日もソロモンのあの若い王がどのようにして自ら王として、その委ねられた生涯使命を全うしようとしたか、私たちは時代を超え、彼の思いが あの若い青年の神を愛する愛が、神への感謝が、その決心が、決断が、時を超え私たちの魂にも響いて伝わってまいりました。神よ、あなたはこの地にあなたのお住まいになる神殿を建ててくださるお方、そして私たち自身がこの体が神の神殿であること、神ご自身が住まわれる唯一の場所であること、人と私たちと神がこの地上で唯一出会う場所、それが私たちのうちにある神への礼拝であるってこと。神よ、今晩あなたの御言葉の前に罪を悔い改め、自らの道を捨て神の道に歩む、神のご計画に生きる、神に感謝し神に仕える、そんな人生を歩みたいと願う者の心のうちに、神が今日この同じ神殿を建て上げられることを心から感謝します。主よ、おいでください。どうぞ聖霊様、私たちの内を満ち溢れ、あなたの栄光で清め、神の御言葉以外、神の聖霊様以外何者もないにまで、この我らの神殿内側を見や清めくださりますように。聖霊様、どうぞ今晩あなたがここに御業を起こしてくださるよう、尊き主イエスキリストの名前で祝福。